この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の手書きデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。株式会社トライアングル代表取締役沼田守さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして。よろしくお願いします、はい。
今までちょっとこう燕地域で活躍する方たちがゲストでこう続いてたんですけれど、まあフォトグラファーの宗村アトムさんとか内山義文さんとか、あと民間の図書館の館長をやられてる、ブクブクの館長をやられてる白鳥さんとか、こう続いてきた中で必ず会話に沼田守という名前が出てくるんですよ。
嬉しい。ああ嬉しいな、はい。
それで沼田さんってどんな方なんですかって話聞くと、みんな人それぞれ答えが違うんですよね。返ってくる。でそうするとどんなキャラクターなのか、どんなことやってる人なのかなと思って、ちょっと今日はもう思い切ってゲストに
ドキ。
はい。で今手元に簡単な資料とかプロフィールとか名刺あるんですけれど。
はい。
基本的にもともとバックパッカーで世界旅行してたっていう。
ああそうなんですよ。2014年の8月の17日から、
はい、
約3年9ヶ月から2018年4月の23日まで、うん、46カ国旅させていただきました。
はい。そのバックパッカーの話も聞きたいんですけど、まず最初に、どういった人間なのかを簡単に自己紹介してもらってもいいですか。
はい、はい。もともと生まれは神奈川の横浜なんですけど、
はい、
1986年、なんと元旦生まれと。
1月1日、
ハッピーイヤーで、
はい、今36歳かな、
はい、37の年ですけど、
はい、
で高校卒業して横浜の電気の現場監督の会社に就職させてもらって、そこで横浜市営地下鉄とか警察署、病院、それから幼稚園保育園とか、そういう建物を建設する仕事に従事させてもらってて、でそれを辞めて、10年ちょっと勤めた会社を辞めさせてもらって、でそれからぐるっと世界一周して、
うん、
で帰国したのが先ほど、ね、お伝えした2018年の4月23日だったんですけど、はい、ちょうど1年後になる2019年4月23日に燕市の宮町っていうところでゲストハウスとバーをオープンさせてもらって、トライアングルっていうんですけど、
うん、
でそこからですね、まあこの後多分お話しさせていただけるかなと思うんですけど、いろんなことをやってまいりました。
ちょうど2019年にゲストハウスをオープンして4月ですよね、
うんうん、
そうするとその1年経たずに、まあ皆さんもご存知のというか、まあコロナっていう黒い雲が覆うわけですよね。
大変でしたね。あ、まだ終わってないか。
いや、まだ続いてますけどね。そこら辺の話も詳しく聞きたいですけど、まずはでもやっぱりその、4年弱ぐらいですかね、かけてこの世界一周した、そのきっかけ、もともと世界に興味があるとかバックパッカー志望だったんですか。
あんまりなんかもう25歳ぐらいの時に多分世界、26歳ぐらいかな、世界一周するって決めたんですけど、
はい、
それまで海外に行ったこともなかったし、日本から出る必要もないと思ってたんですね。ただまあ仕事が、まあ、建設業って結構残業があったりとかして、
ハードなイメージがありますね。
10時とか11時とか12時ぐらいに終わって、うん、まあ、ご飯食べながら飲んでみたいな、バーによく通ってたんですよ。
あ、はい、お酒が好きなんですね。
大好きです。
毎日欠かさずですか。
毎日テキーラ、
毎日テキーラ。
まあまあ、うん、その横浜のバーに行って、博楽っていう地元のバーに行ってて、ポートロイヤルっていう名前なんですけど、うん、そこに別のバーの仕事終わりのマスターが来てて、その人が2年かけてユーラシア大陸を横断してたんですよ。
おー、
ミシナさんって言うんですけど、ミシナさん勝手に名前出しました。ありがとうございます。
お年も近いぐらいなんですか。同じぐらいの
10個上ぐらいかな。
あ、そうですか。
横浜のトリスバーっていうところの、オーナーさんなんですけど、うん、そのミシナさんが世界の僕が全然知らないような話をしてくれて、その話がめちゃめちゃ面白かったんですよ。
もうそれ聞いたらすぐに、あ、俺も世界にですか。
いや、そうは思わず。
仕事もね、まあ、ハードですけど責任のある仕事だと思うので、なかなか、まあまあまあ、すぐパンと辞めて、はい、じゃあバックパッカーにっていうわけにはいかないですよね。
辞めるまで、まあ、部長に言って2年ぐらいかかったですかね。でも本当に今でもお付き合いがあるぐらい、本当にすごく好きな会社で、うん、 で、横浜の桜木町に本社があるんですけど、そこの会社の方にもすごくお世話になって、で退職する時もみんなでパーティーしてくれたりとか、でそれで、皆さんに背中を押してもらってなんとか旅に出れたっていう感じですね。
で、26歳の時に出発ですか？
26、28
かな。26で、はい、行こうかなと思って、
行こうかな。やっぱ2年ぐらいかかったんですよ、辞めるのに。
それまでもちろん仕事の引き継ぎももちろんあるでしょうけど、英語とかの心配、僕なんか全く海外に旅行したことがないので、どんなもんなんだろうななんて。
いやいや、僕英語の成績とか10段階評価で3だったんですよ。
あ、
もう高校の先生に、なんだろうな、君が英語好きなことを評価しますって言われて、テストもほぼ0点だったんですけどいい先生に当たったな。
なかなかゼロ点もね取ろうと思っても難しい。
言い過ぎかもしれないですけど、でも本当にそういうことで英語は全くできなかったんですけど、さすがにやっぱり言葉が喋れないと危ないのもあるかなと思って、一番最初にフィリピンのセブ島の英会学校に3ヶ月ぐらいかはい、行って勉強させてもらいました。
3週間。結構そのコースはメジャーというかあれなんですか、まずそこで勉強してから世界に足をこう向けていくっていうのは。
僕がやっぱり旅に出た時っていうのはコロナ禍前で、
はい、
ダブル留学が本当に流行っていて、フィリピンの英会話学校に行ってからカナダとか、フィリピンの英会話学校に行ってからオーストラリアとか、そういう本とかもいっぱい出てて、ちょうど、これ収録なんですけど、今日昨日ですね、大阪に行ってて、そこの大阪の友人、世界出張に出会った友人の結婚式だったんですけど、そこでもやっぱり英会学校に留学した人いっぱいいて、懐かしい、はい、セブ島の話とかもすごいしてきましたね、やっぱり当時めちゃめちゃ流行ってたんですよ。
なんか不安とか全くなかったんですか？
ないですね
いや、英語もできない、お金は結構、じゃあ結構その退職金やら何やらでかなりお金はたくさんあった状態で。
いや、もうでも貯金しようと思った2年もあったので貯金しようと思ったんですけど、はい、毎日飲んじゃっててやっぱりそのね、でもバーとかも一杯600円の店とかだったんですよ。
あ、
でもそこにやっぱり、なんか仕事でちょっときついなっていう時とか話聞いてもらったりとか、旅行く時に世界一周ブログって、今 YouTube とか動画が流行ってますけど、僕が行った時っていうのはブログ全盛期の最後ぐらいだったんですよね。でブロガーの人がいっぱいいて、そのブログをめちゃめちゃ読んで情報仕入れて、で、あ、このぐらいの金額が必要なんだなっていうのも含めて、退職金でなんとかなるかなと思って、
なんとかなるかなと思って
200万ぐらいだったかな、
はい、
ちょっとあんま正確にはあれですけど、でもそれで退職金で言ったら全然足りなくて、
は
やっぱり全然足りないんですよね。
計算が全然合わないわけですね。
じゃあ飲んじゃったんだ旅中毎日いろんな国でビール飲みましたからね、
それはもちろんそこの地元の食べ物とかお酒とか楽しいですけど、やっぱりあれですかね、その横浜にいた時もそうですけど、人と話すみたいなのがさっきから結構出てくるなと思って。
あ、そうですね、
うん、お酒を飲むのも楽しいんだけど、そこで知り合った人と、その世界の話を聞いたりとか、
やっぱりそのお酒が好きっていうよりは、お酒を飲んで酔っ払って人と話すのが好きなんですよ。
はあ、
だからそのお酒はツールで、やっぱり一番大事なのは人と話したりとか、新しい出会いがあったりとか、新しい場所にそういう人たちと一緒に行くっていうのが多分自分的にはすごい好きなのかなと思いますね。
はあ、ちょっと僕もバックパッカーに憧れるところもあるので、も
う
ち
ょっ
と
行きましょう
行きましょうって言って、あ、いいですねっていう話はしますよ、必ずしますけど、じゃあ どんな風に行って、ね、家族もいるしな、子供もいるしなっていろいろ考えちゃうと、
まず離婚して、あ、そう本当に公共の電波にひどいこと、
いや
奥さんに申し訳ございません。
でもそれでも結構長いですよね。1年2年じゃないですもんね。結局トータルで3年9ヶ月かけて、途中日本に戻ってきたりも。
そうですね、3回ぐらい一時帰国してるんですけど、最初の一時帰国は、フィリピンの英会学校が僕の中でやっぱ旅の中でウェイトが重いんですけど、そこで一緒に勉強してた友達のお父さんが亡くなって、はい、で彼はオーストラリアに留学していろいろやりたいって言ってたんだけど、もう本当に留学して1ヶ月ぐらいで夢を諦めて帰国して、ですごい意気消沈してたんですよね。だから彼を励ますために、僕ちょっと東南アジアから一回日本帰るから内緒で、でサプライズで愛知に集まって、いや俺も帰ってきたしみんなで飲んで頑張ろうぜみたいなことをやって、そこからオーストラリアに行くんですよね。でオーストラリアから今度アメリカに行く前に、オーストラリアの移民局っていうんですか、イミグレーションからメールがパーンと入って、 あなたは21日以内に、国外退去しなさいっていうメッセージが入って
英語ですよね。
そうそう Your visa cannot be granted って言われてあれ俺英語わかんない、グランテッドってわかんないけど、うん、cannot ってことはなんか良くなさそうだな。
そうですね、ダメっぽいですよね。何かが通らなかったっぽいですよね。
そのラーメン屋さんで働かせてもらってて、その当時は9ヶ月ぐらいシドニーのラーメン屋さんで働かせてもらってて、そこのオーナーの息子さんにジミーってやつがいて、そのジミーって高校生ぐらいだと思うんですけど、ジミーこれなんかわかるかって言ったら、ああ俺はよく I don't know about you、 俺はちょっとよくわかんないけど、オーストラリア人だからビザのこととかもよくわからないけど、お前はどうやらオーストラリアにもう入れないみたいだよって言われてあすごいわかりやすいなみたいな。
わかりやすいですね
で、まあ帰国して4ヶ月ぐらいちょっと電気屋の職人さんのところで、
はい、日本でってことですね。
日本でちょっとバイトさせてもらって、はい、お金をちょっとだけ貯めて、でそれで、アメリカ行ってみたいな、うん、中米行って南米行ってアフリカヨーロッパアフリカ、うん、友達の結婚式があるからハワイでちょっと結婚式に参加して、でそこからまた東南アジアを2周目して、中央アジアコーカサス地方をトルコから台系で帰ってきたみたいな感じです、
ね。なんかもう本当にこれだけで多分2回3回分ぐらい の話聞けそうなんですけど、まあざっくりまとめてっていうわけではないんですけど、なんかこう印象に残ったことがいくつかあると思うんですけど。
旅中のですか。
旅中に、まあ、怖かった話でもいいですし、なんか、うん、なんかありますかね。
オーストラリアで空き巣にあったんですよ、
はい、
それこそラーメン屋さんで9ヶ月働いてたんですけど、はい、その前に畑で88日働くと1年その滞在が延長できますよ、セカンドビザっていうのが申請できて、そのセカンドビザを申請するために畑で働いてたんですよ。で畑で働くと朝の5時とかに起きて、みんな車に乗せられて農場に行って、日が落ちるまで働いてみたいな生活なんですけど、それはシェアハウスなんですよね。オーナーさんが、畑のオーナーさんが用意してくれてる。
何人、一部屋何人ぐらいの、
やっぱドミトリーとかだった、ベッドが一部屋に2つとかあったりとか、はい、まあ、小部屋だったりベッドが2つだったり2段ベッドが2つだったり、いろんな部屋があるんですけど、7人から9人ぐらい住んだかな、多い時。
日本人だけではないですよね、もちろんね。
僕が行った時日本人3人で、あと、うん、ドイツ人とアルゼンチン人とイギリス人とみたいな、なんかイタリア人のフィリッポってやつみたいかな。そう、なんか結構そんなメンバーで、ちょっと僕が行った後にだんだんその3ヶ月4ヶ月滞在してる時に日本人の比率増えてきましたけど、
うんうんうん、
そこで本当に毎日英語で会話してみたいな感じだったかな。
いや、そこで怖い目にもあったりとかですか。
そうなんです、全員が車に乗せられて朝出てくるじゃないですか、うん、
はいはい、
夕方まで誰も帰ってこないんですよ。
空きちゃいますよね、そこの。
そうなんです、空き家とか。ちゃんと監視カメラとかも家の外側向いてつけてあるんですけど、なんか明らかに怪しいフルフェイスのなんか布みたいなのをかぶってハンマーを持った人が歩いてくるところが見えて、で、ああこいつだねみたいな感じので、家にそうですね、夕方仕事終わって帰ってきたら、もう本当に何だろう、荷物が散乱していて。
ああ、じゃあだいぶ大事なものも。
30万ぐらい持って
たんですね。あ、そろそろもうお時間になってしまいましたので、またもっともっと深く話沼津さんから聞いてみたいと思いますので、また次回ゲストに来ていただけますでしょうか。
いいとも。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日のゲスト、株式会社トライアングル代表取締役沼田守さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。前回に引き続き株式会社トライアングル代表取締役沼田守さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
前回、世界一周の話、3年9ヶ月かけて世界一周バックパックの旅ということで聞かせてもらったんですけど、やっぱりこっちに日本に帰ってきてから、いわゆる燕三条との関わりについて第2回どんどん突っ込んでいろいろ話を聞いてみたいと思います。
はい、
はい、帰国されたのは2018年4月の23日ということなんですけれど、帰国した時はもちろん横浜に生活の拠点があったわけですよね。
そうですね、実家が横浜なんで、
はい、
その横浜に帰国するんですけど、
はい、
実はもう旅中に、まあ、先週も話をさせてもらったんですけど、まあ、いろんなことがあって、オーストラリアで空き巣にあったりとか、なんか飛行機に乗り遅れたっていうか、まあ、なんかいろんなことがあったんですけど、うん、全部ルート含めて、帰国するんですけど、帰国する前に、もうゲストハウスをやるっていう ことがもう自分の中で決まっていて、
決まっていた、いつあの旅をしながらいろんなゲストハウスを点々と泊まるわけですよね。その中で
世界中300カ所以上多分泊まったと思うんですけど、あーなんかやっぱり人と人がつながるっていうのがやっぱゲストハウスの魅力なのかなと思って、どのぐらいかな、2年半ぐらい経った時にオランダのアムステルダムで、あ、ゲストハウスやろうと思って
ピーンと、
そうなんです。で次の国ベルギーの首都のブリュッセルで事業計画書をなんか落書き帳みたいなのに書いて、そうなんです。その時手伝ってくれたのがあの熊本でレストランを8軒ぐらいやってて全部売却して2億円ぐらい持って旅してた人がいたんですけどその人がいやいや一緒にちょっと考えようよみたいな感じで考えてくれて、じゃあゲストハウスやろうみたいなところでずっと最後の1年間ゲストハウスやるからゲストハウスやるからって言ってたんですよ
なるほど。ちょっと僕もその辺勉強してないのであれですけど、ゲストハウスっていうのはいわゆる日本で言ったらユースホステルとか民宿とかとは違うんですか？
あ、でもほぼ一緒ですね。なんか直訳の意味ないな、あえて意味をつけるとしたら安宿みたいなところだと思うんですけど、はい、一部屋に、まあ、2段ベッドがいっぱいあって、まあ、たくさんの人が安い値段で泊まれるみたいなところで、でもあのホテルみたいにそのラグジュアリーな感じじゃないんで、なんかそのベッドのところにいる人もいるけど共有スペースにみんな出てきてで情報交換したりするんですよね。
はあ、
だからやっぱそういう情報交換の場所を作りたいなと思って、みんなに言ってて、そしたらなんか帰国したらすぐにあの神奈川の真鶴ってところで物件があるから見に行くかいって言われて、うん、帰国23日なんですけど24日に見に行ったんですよ
すぐに
もう久しぶりに新幹線だったかな急行かななんかもうグリーン車両を取ってくれて、でその中で缶ビールを飲みながら久しぶりのもうビールをもう美味しかったですね本当にねでそれで物件見に行ったんだけど、あの道路がなくて海からのアクセスしかできなくて、ちょっとそこは条件が悪かったんでやめようということで、で2軒目が、東京の奥多摩っていうところが、はい、東京確か村が2個ぐらいしかない、檜
原村とか
だと思うんですけど、うん、はい、そのうちの一つなのかなちょっと分かんないですけど正確には。でもその奥多摩っていうところに行って物件探しをして、はい、でもなかなかやっぱいい物件がなくて、
思ったのと違う
だし、あの探すのもすごいむずいんですよ、はい、あの不動産屋さんがまず1軒もなくて、あの峠の釜飯屋の若旦那に聞いてくれって言われてでその若旦那さんに結構いろいろ教えていただいて、でもやっぱその10人以上泊まる宿が作りたかったんだけど、なかなかねこう7人ぐらいだったら入れるけどみたいな、いろいろな法律とかもあるんで。
日本のゲストハウスっていうとやっぱり海外のお客様を相手にするイメージですか？
あ、でも当時はそうでしたね、うん、その日本政府が観光客年間2000万人だったところ4000万人まで増やすって、東京オリンピックももうすぐだぞ
って言ってましたね。
インバウンドインバウンドって言ってたんだけど、うん、まあ、コロナウイルスの影響で 99.7% だったかな、なんかほぼ 100% ね、うん、外国人の方来れなくなっちゃったんで、はい、まあまあね、そんな話もあったけど、まあ、当時は本当にいい、そうですね、うん、県外海外の方がメインのお客様かなっていうふうな思いで、探していて、3カ所目も、
うん、
千葉の佐原っていう200年前ぐらいかな、はい、あの歩いて地図を書いた伊能忠敬って言うんですけど、はい、その人の30年ぐらい住んでた生まれ故郷じゃないんですけど村でまた探してたら一軒で3000万ぐらいするんですよ物件が。
あ、でもそれぐらい大きいんですか結構。
いや普通の古民家っていうか町屋っていうか、うん、いやいやいや世田谷かみたいなちょっとこれは手が出ないなっていうので、うん、それをこうずっと SNS に上げてたら、まあ、あの三条の某爪切りの会社に勤めている、まあ、諏訪田製作所さんですけど、
はい、名前言っていいと思います。
はい、水沼たつきっていう友達がいて、うん、そのたつきが SNS で燕三条においでよってことで呼んでくれて、初めて来たのは6月ぐらいでしたかね。
あ、もうちょっと蒸し暑いぐらいですか6月。
いや、その今年と同じで、はい、6月めっちゃ暑かったんですよ。
あ、新潟の暑さって結構独特の暑さですよね。
びっくりしました、はい、めちゃめちゃ暑いなと思いながら、うん、でもそれでいろんな物件探しを三条で最初始めさせてもらって、
それまで、新潟に来てくることはあるかなと思うんですけど、三条燕って知ってました？
知らなくて、うん、でその水沼たつきと出会ったのがフィリピンの英会学校で、
あ、最初の本当じゃあ結構長い付き合いといえば長い付き合いなのかな、まあ、その時はまだ4年ぐらいですか。連絡は
取ってて、うん、彼が大学生の時にこれ就職するから今度その就職する時には英語が喋れるようにならなくちゃいけないということで、うん、来ていたんですね英会学校に。 でそこで出会ったんですけど、彼は帰国して、山口出身なんで移住して就職と。で僕は3年半その後また旅を続けるんですけど、その間もまあ彼は仕事でもう就職終わって仕事でイギリスに出張に来て、
はい、
ロンドンで道端でギター弾いて歌ったりとかなんかそんなことをして交流は続いてたんですよね。で帰国した後に本当に ありがたいことに誘っていただいて、新幹線でパーンと来たら燕三条駅って書いてあって
みたいな何かこういうところの物件がいいぞなんていうふうにこうイメージがあったんでしょうね。やっぱり呼ぶからには
いやあいつ適当なんですよね。なんか古民家とか探してるんだけど、うんうん、そういうのって結構あるの、いや多分ないと思うよとか、でも面白いからおいでよって、分かったじゃあ来週行くわみたいな感じでのノリできたんですよね。
そのノリがすごいですね。だって大体ね、まあ東京横浜から新潟、まあ、近いっちゃ近いんですけど、
まあだって1時間57分2時間ぐらいですもんね。
そうですね、新幹線で、まあ、すぐに新幹線止まりますから、
うんうん、
にしても当てがなさすぎませんか
でも旅もそんなもんじゃないですか。次の国に、まあね、会いたい人とか行きたい場所があるから行くっていうのもあるけど、あみんな行くんだったら一緒に行こうかなみたいな。
そのフットワークの軽さはすごい素晴らしいですね。
まあでもそれは旅が世界一周が僕に与えてくれたスキルかもしれない。
羨ましい
行きます
で実際に燕三条来てもらっていくつか、まあ、物件はあったんですか。それどうだったんですか。
いやもうね、三条市役所さんがすごい尽力してくださって、
はい、いきなり市役所に、
まあ、その諏訪田さん、まあ、小林社長がいろんな方を紹介してくださって、はい、で水沼たつきも本当にいろんな人を紹介してくださって、うん、人がこう数珠つなぎのように、あじゃあ次こっち行った方がいいよ、次この人会いに行ってみたらっていうふうに言ってくださって、まあ、オープンファクトリーがね盛り上がってきて工場の祭典とかも
その頃からですか。
はい、
なんか、
はい、そうなんですよ、うんうん、あったりとかして、でそういうふうに紹介してくださってて、燕の方にも工場見学に行きなさいと。それ玉泉堂さんに行ったら玉泉堂さんの番頭の山田律さんが
工場見学なんですね。物件があるよって、本来はゲストハウスの準備のためのっていうか準備のための準備みたいなので来てるのが工場見学。
そうなんですよ、まあ、とりあえず行ってみたらみたいな、不動産屋じゃないんだと思いながらそうなんですよ。で山田律さんが燕市役所の人を紹介してくださって、うん、で両市役所の方とこれでつながって、はい、三条市の方で、30件ぐらい、燕市の方で15件ぐらい、合計45件ぐらい物件をいろいろ紹介してくださって、まあ、一番条件が良かったのがその燕市の宮町、昔のサンロードかな、うん、にあった一番角っこのね、物件だったんですけど、はい、そこを紹介してもらって、あここだと。
イメージ通り、まあ、予算のこともあるでしょうけど、イメージ通りだったんですか。
そうですね、まあ、イメージ、まあ本当はかやぶき屋根の古民家とかを回収してみたいな思ったんですけど、
和な感じのものをイメージされたんですね。
そうですそうです、うん、でも本当になんか間口が狭くて奥が長くてうなぎの寝床みたいになってるのが結構武器多いと思うんですけど、はいはい、ここもそんな感じで築40年か45年ぐらいの建物だったんですね。
うーん、はい、いやなんか世界を見てきて、なぜ燕三条に、燕市にね、にゲストハウスと思いましたけど最初は、
うん、
なんとなくでもつながってきてるというか、いろんな人の縁の中で、
うん
うん、2018年に帰ってきて、
うん、ちょうど1年後の2019年の4月23日にオープンさせてもらったんですよ。
ああなるほどなるほど。
物件とか街歩きっていうよりは、うん、むしろなんだろうな、人がつないでくれてこの街にやってきたっていう、で移住させていただいたっていう感じですね。
その縁のつながり方がちょっとすごいですよね。なんかフィクションを聞いてるぐらいに僕は思いますけど。
ノンフィクションでございます。
ノンフィクションなんですよねその間に移住もされてるわけですか、オープンする前にこちらの方にも。
あそうですね、うん、18年の4月23日に帰国して、6月に初めて燕三条の駅を見て、
暑い燕三条で暑い、
もう車も当時持ってなかったんで歩いて20キロとかもうだってそれこそ、うん、包丁のね三条の忠房さんから玉泉堂さんまで歩きで来たりしてましたから。
わ
でもそういうのをやって、10月1日に、
はい、
移住起業させてもらって、うん、9月の末ぐらいに住民票を動かして、はい、10月1日に個人事業主の開業届け出させてもらって、でそれで4月23日にお店オープンみたいな感じでしたね。
なるほど。もう自分のアパートとかもすぐもう見つけてあれですか。
もうね、物件を購入させてもらってそこに住んでたんですよ。
あなるほど。
でも電気と水道しかなくてガスがなくて一冬ね、 なんだろう、シャワーなしっていう、だから近くに玉卓湯っていう銭湯さんがあるんですけど、はい、その玉卓湯さんとか、あと友達の家にシャワー借りに行ったりとか、まあ寒かったですね。
新潟の冬もじゃあその時ほぼほぼ初めて、まあ、あのスキーとか何かでね、あの新潟来ることあると思うんですけど、そうやって新潟の冬をかなりそこで心理的にやられる人、
エンジョイさせてもらって、
あ、そうですか、それを楽しみ、
はい、肌で新潟をちゃんと感じて、
なるほど、それが最初だといいですね、
は
い、
あ、もうね、慣れたもんですね。
春に来ると多分
あんまハードル上げちゃったんだけど
で、2019年の4月にオープンして、そうするとやっぱりこう、まあ、最初順調にあれですかね、ゲストハウスっていうのを定着していったんでしょうかね。
でもあのこの燕三条地域で、ゲストハウスってうちしかなくて、はあはあ、まあ、その後にちょっとできたりもしたんですけど、やっぱりなかなかゲストハウスっていう形態が珍しかったんですよね。
海外からのお客さんとかも来るんですか？なんかそんなこと言うと燕市の人に怒られそうですけど、
あのやっぱり仕事出張とかで来てるお客さんとかもいっぱいいるんですけど、僕らあのやっぱメインのお客様ターゲットはあの旅人なんで、 51% ぐらいが県外海外のお客様でしたね。あ、まあ、海外は 1% から 2% ぐらいでしたけど、でもフランスとかミャンマーとかそういうところから来てくださったお客様もいらっしゃったかな。
集客はだいたい SNS 等々であれですか？じゃあ
そうです、そうです、メインはもう SNS、 Facebook、 Instagram、 ホームページはほとんどいなかったかな。あとはその Google のマップ見て来てくれたりとかっていう人が多かったかな。
そうなってくるとやっぱり、まあ、皆さんもご存知のということで、だんだんだんだんとそのコロナというのが出てくると思うので、その辺の話をまた次回ゆっくりと聞いてみたいと思います。よろしくお願いします、
はい
はい、今回のゲスト、株式会社トライアングル代表取締役沼田守さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のイラストレーター村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。株式会社トライアングル代表取締役沼田守さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、2019年4月の23日に燕市で多分始まって以来、市始まって以来ですよね、ゲストハウスのオープンということで、
一応僕が記憶してる限りだと多分そう、はい、そうだと思います。
だと思います。で、そうするとそこから4月からなんで、翌年の2020年の1月2月ぐらいですかね、コロナっていうものがこうだいぶ僕らの耳にも届くようになって、それに合わせてお客さんとかの変化ありました？
いや大変だった。あ、大変だった
思い出しても、今思い出しても今もコロナ禍ですけど、
まあまあでも本当に、うん、なんだろうな、飲食店さんとか、はい、もちろんあの、ね、製造業の方とか、あ、商社の方とか、本当に今もご苦労されてる会社さん、うん、社員さん、あのご家族の皆さんたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、僕らもその影響が宿泊業だったので早くて、やっぱり2020年の2月ぐらいからかな、もう売り上げが本当に 40% 下がってみたいな、3月ちょっとね、地元のお客さんが応援してくださって戻ったりしたんですけど、4月で 60% 減で、まあ、4月の13日かな、あ、18日かな、4月18日にあのゲストハウス休業させていただいて、あ、ゲストハウスはそれから2年と6ヶ月ぐらいかな、休業させてもらって、
つい最近まで、
最近には8月ぐらいから復活させてもらって、あの 内緒っていうか、まあ、内々であのいきなりバーンってできないんで、
はい、復活って
ちょっとずつちょっとずつで、10月1日からあのガツンとこうやりますっていう感じで、うん、あの今復活させていただいたんですけど、
なんかあの話、今までのゲストさんたちの話でもそのゲストハウスの名前は出てきたんですけど、トライアングルっていう名前は出てきたんですけど、ちょっと変わったゲストハウスというか、バーがあったり、その花屋さんがあったりとか、うんうん、その辺どんな形のゲストハウスとしてオープンさせしたんでしょうか？
あのオープンする前にクラウドファンディングもさせていただいて、まだ多分ネットに情報いろいろ残ってると思うんですけど、112万円ご支援いただいて、それがあのなんだろうな、あの僕だけじゃなくて、兵庫とか、あ、大阪とか千葉とか、まあ、いろんなところから移住してくれた人たちと5人で最初スタッフみんなで始めて、
バックパッカー仲間ってわけでもない、
あ、半分ぐらいそうですかね、あのキューバで初めて会って、ボリビアのウィニエンコで再会して
すごいな、
で帰国した後地元の大阪でお花屋さんで2年間修行して、うん、であの山梨に地域おこし協力隊に行こうと思ってたところを、燕においでよって言って して3日ぐらいで移住を決断したのいすずちゃんっていう子がいるんですけど、今ね、まあ、宮町のトライアングルから近いところの宮町で小さな花屋てってっていうのをやってるオーナーの女の子がいるんですけど、
2階にあの以前あのゲストに来てくれた内山義文さんが、うん、あのスタジオ多分持ってられてるところの1階ですよね。
そうですそうです、はい、でもそのいすずちゃんもあの移住してくれたりとか、あとは、最初またキューバで出会ってボリビアのウユニ塩湖鏡張りのところでばったり再会して、で最後大陸変わってフランスのパリのゲストハウスでたまたま再会した世界に一周したプロカメラマンの大岡かけるっていうのがいるんですけど、はい、そのかけるさんと3回もあったから奇跡じゃんって、じゃあアフリカ一緒に縦断しようって言って
縁がありますね、
うんうん、で2ヶ月間かけてアフリカ一緒に縦断したんですよ。で彼もあのなんだろうな、もう僕ゲストハウスやるって決めてたんで、アフリカ2ヶ月縦断中毎日かけるさんに、うん、ね、かけるさん俺ゲストハウスやるから一緒にやろうよ一緒にやろうよ一緒にやろうよ一緒に3日だけ手伝いに行くわって言って3日だけのはずがもう3年4年ねえツバメに移住してくれました。
うーん、
でまあまあそういうウッチーもそうなんですけど、はい、写真展を1ヶ月ぐらいものづくり学校さんでやらせてもらってる時にウッチーが来てくれて、でそれでメールをくださって、でいろいろお話ししてる間に、いやもうかけるさんいるからうちカメラマンはこれ以上はって言って、いやコーヒー出したいんですよねって言って、で週1回木曜日はうちのシークスっていうコーヒー屋さんなんですけど、4月19日が誕生日で、なんでシークで複数形の S がついてシークスコーヒーっていう名前で1年間うちでずっとコーヒー出してくれてて、
そこで結構、うん、地元の人と顔を売るっていうことなんですかね、なんかこう知ってもらうとか、うんうん、そのつながり生のつながりを作るっていう。
そうですね、やっぱりその普通の地元のバーとかカフェとかってやっぱり決まったお客さんが地元のお客さんが多いと思うんですけど、あのトライアングルの最初の1年目っていうのはやっぱり県外海外から旅人がいっぱい来てくれて、いつ来てもなんか違う変な人がいるみたいな、でそれを面白がってくださった方が、うん、やっぱり県外出身の方が多かったですかね、お客さんは、
うん、
山形から、うん、仕事で来てますとか、それからなんだろうな、埼玉からこっちに移住してきましたとか、千葉からですとか、大学卒業して就職したいんだけど面白そうだからここ通ってますとか言ってくれる方とかも本当にたくさんいらっしゃって、そういう人でこうガヤガヤにぎやかにしていただいてましたね。
僕もあのゲストハウスに泊まったことがないので何ともあれですけど、そのやっぱり皆さん小部屋自分の個室でご飯食べてなんとかじゃないですもんね。あのご飯食べる場所もなんか結局みんなと触れ合わざるを得ないようなあの環境になってってるわけですかね。
そうなんですよ、やっぱりその滞在居心地の悪い宿っていうのを目指してて、
ほう居心地の悪い宿、う
ん、そのベッドは本当に、僕手作りでベッド7台作らせてもらったんですけど、
手作り
2段ベッドをもうホームセンター武蔵さんでこういろいろ材料買ってきてこうバチバチってやったりとかして、それで作ったベッドなんでやっぱりそんな、ね、ラグジュアリーな感じではないんですけど、
う
ん、
寝れればいいという寝れればいい、うん、横になれる場所ってことですね。
でそこに併設でバーがあるんで、うん、そのバーでみんなお酒を飲んで酔っ払って今までどんなところを旅してきたよとか、どんな仕事を今してるんだよとか、こんな子が好きでねとか、
楽しそう、
こうみんなやっぱり酔っ払って、結構新潟の人ってシャイじゃないですか。
シャイです。
だからそのお酒を飲んで酔っ払って初めて心開いてくれるみたいな、
うん、あると思います。
県外とか世界の人とかって、あのいきなり気が合いそうだったらバーンって話が盛り上がったりするんですけど、そこにちょっとお酒の力を借りて、でみんなで仲良くなってもらったらいいなっていう設計でしたね。
でもそれが、まあ、コロナで、パタリと
びっくりしました
ね
宿泊も飲食もやっぱり早い、うん、影響が早かったんで
両方ですもんね。宿泊も大変だし、飲食に関しても、はい、もう利用するなだったじゃないですか。
そうですね、
まあまあ、動くな、移動するな、食べるな、うん、外で食べるなっていう、うん、交流をするな、
うんうん、
交流が核にあるじゃないですか、うんうん、トライアングルさんの場合誰かと誰かのつながりとか、うん、それを盾というね、よろしくないっていう風な長いですけどね、今もそういう風潮ありますけど、
でもやっぱりそのコロナウイルスのね、どういうものかっていうのもまだ分かってなかったし、
はい、
あの対応は別に僕は本当に仕方ないものだなと思っていて、でそれをずっと嘆いていてもしょうがないん でなんか別の業態ないかなということで、まあ、そのコロナ前から計画はしてたんですけど、室内の24時間のゴルフの練習場をオープンさせてもらって、
それも新潟にはないですよね。もともと 新潟市 県内にはない、ない。
なんかフランチャイズで横浜の方とか、はい、今千葉東京で13店舗ぐらいあったのかな。
かなりの店舗数がありますね、
うん、でもそれもあのもともとフィリピンの英会学校に留学してた時に出会ったなんか横浜で4つぐらい会社持ってる社長さんがいて、でその社長さんがこんな商売あるよこんな商売あるよみたいな紹介してくれてて、でその中の一つが室内のゴルフ練習場 で横浜まで行って見せてもらって。
もともと沼田さんもゴルフ好きだったりするんですか。
うん、まあ、海外で何回かやったなとか、うん、地元の博楽のバー の、あのコンペみたいなのがあって、それでみんなでゴルフやってみよう行ってみようみたいな、うん、でみんなで打ち上げして、うん、結局お酒飲んで楽しいみたいなゴルフがメインなのかお酒がメインなのか分かんないですけど、でもそういうのもあってゴルフってすごくいいスポーツだなと思って、好きでしたね。あ、全然上手じゃないんですけど。
24時間やってるゴルフ練習場ってことなんですね。
そうなんです。新潟で初でしたね、
はい、
もうほぼなんか無人で、うん、スマホで登録して、で4打席あるんですけど、それがこうなんだろう、24時間なんで、仕事終わりでも来れるし、うん、朝あのラウンドに行く前にちょっと練習しようとか、夜なんか暇だなと思って夜来れるとか、うん、一応そういうなんか選択肢が広いといいなと思ってて、冷暖房完備であの雪が降っても大丈夫みたいな感じで。
そこにはじゃあお店のスタッフさんはいらっしゃらないんですか。
いないです。
もう完全に無人で、
無人で一人で来て、まあ、なかったら、うん、セキュリティのカメラがついてるんで、そのカメラを見ながら電話で話しながら、あ、右のボタンを押してくださいとか左のボタンを押してくださいみたいな感じでお話はお客様とさせていただくんですけど、
それもじゃあコロナ禍にそれを始めて、それはでも誰とも会わないような感じだから案外
そうなんです、ニーズが、真逆のシステムで、うん、はい、まあね、本当 おかげさまでなんとか2年間ですか、うん、続けさせていただいていて、それが2020年の7月1日に21年かな、うん、7月1日にオープンさせてもらって、
うん、
で、今2020年からの7月1日だからもう2年ちょっと経ちましたね。
もうだいぶ会員さんも定着してあれですかね。
ありがたいことに、はい、なんとか、なんとかこう続けられてますね。
僕が住んでる三つ家もどうなのかなと思うんですけど、燕三条エリアっていうのはゴルフ愛好者多いんですかね。
いや、めちゃめちゃ多いと思いますね。
やっぱ社長さんが多いのかなって。
日本で一番ね、人口比率に対して社長さんが多い町っていうぐらい、はいはい、で、うん、会社さんもやっぱりゴルフコンペとかすごいいっぱい呼んでもらえるようになって、こんなにコンペあるんだっていうぐらいびっくりしました本当に。
そういった意味では燕にそういった24時間できるゴルフの練習場があるっていうのはかなりニーズが、うん、あって合致したって感じですよね。
これからインドアゴルフ練習場増えていくと思うんですよね。最近も1軒2軒分水の方とか県央の方とかにもオープンしましたし。
あ、本当ですか。
そうなんです。だから増えていくと思いますねこれから。
うーん、でやっぱりトライアングルの方ですよね。ずっとまあ休業していて、それが、今年に入ってちょっと動き出した、動き始めているのかな今。
そうなんです、はい。まあバーとゲストハウスの方で、まあ、ちょっと時間軸も違ってくるんですけど、バーの方は9ヶ月休業させてもらって、はい、で、1月ぐらいから開けて、去年の1月ぐらいから開けて、でそれで、昼営業半年してみたりとか、それから営業時間をちょっと2時間早めてみたりとか、うん、そういうことでいろいろ今までお酒メインだったところをお食事を結構厚くしたりとかっていうのをやったりとかしてて、
結構インスタとか見ても沼田さんが実際に枝豆茹でてたりとか実際にあれ厨房に立たれるんですね。
そうなんですよ。テキーラしか出てこないんでしょってよく言われるんですけど、はい、まあそうですね。
いやいや、そんなことないですよね。テキーラを片手に作ってるわけないですよね。
いや、もうテキーラは毎日飲みながら、うん、まあ本当に何だろうな、世界各国料理だったりとか、新潟の地元のものを使う、元町きゅうりとか、うん、枝豆も年々30種類も40種類もありますから、はい、品種がだんだん変わっていったりとか、やっぱりそういうのをやらせてもらったりとか、でゲストハウスの方ももう本当2年半ぐらい休業させてもらったんですけど、その間は短期で県外から海外から来てもらうことができないんで、県外から移住してくれる人たち向けにシェアハウスやらせてもらったんです。
あ、シェア、まあ、賃貸に切り替えたってことですかね。
そうです、うん、そうです。でそのシェアハウスが2年半ぐらいやっていて、今8月からゲストハウスを再開させてもらって、
いよいよですね。
いよいよ10月1日からもうエンジン吹かしまくりでフルフルでなので、皆さんぜひ県外からいらっしゃる方がいらっしゃったら、ゲストハウストライアングルを
よろしくお願いします。そろそろお時間になってしまいましたので、もうちょっと今のトライアングルについての話を聞いてみたいと思いますので、またぜひ次回ゲストに来ていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
はい、本日のゲスト、株式会社トライアングル代表取締役沼田守さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の手書きデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。株式会社トライアングル代表取締役沼田守さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
10月にいよいよゲストハウス復活ということなんでしょうかね。
そうです、はい、10月1日から復活させていただいて、
はい、
もう1ヶ月、この放送乗る時も1ヶ月ぐらい経ってますかね。
そうですね、はい、
うんうん、
どんな感じですかね、今の現状というか、そのコロナ前と比べてのことも知りたいですし、
まだまだお客さんはそのね、流れっていうのは全然戻ってきてないですし、それから、まあ、全国旅行支援とかも10月の11日から始まって、はい、そういうのの登録とかもさせていただいてるんですけど、なんだろうな、やっぱり人間の心がね、そのコロナ禍前に戻るのってやっぱなかなか時間がかかると思うんです。
ちょっとこわばってますかね、うん、まだ硬いですかね。
人それぞれだと思いますけど、うん、いらっしゃると思っていて、ただ僕が思うのは2年半もう3年になりますかね、もうすぐね、散々こうみんな学生の、ね、大学生の子たちの話とかも聞きますけど、キャンパスにこんなに人がいるのは初めて見たとか3年生の子ですけど、だそういうことを聞いたりとかすると、ちょっとずつ戻ってきてるのかなと思っていて、でやっぱりご高齢の方はまだちょっと僕の肌感ですけど、怖がってる方もちょっといらっしゃるかなっていうところなんですけど、僕ら、まあ、僕も若者にもし入れてもらえるのであれば36歳ですけど、僕らみたいな世代の人間が勇気を持っていろいろなところに行ったりとか、いろいろな人と話したり、いろいろな体験をしたり、いろいろなものを食べたりって言って元気に活動しているのを人生の先輩方も応援してくださると思うんで、僕はやっぱりこれからゲストハウスやバーを通して、燕三条、この燕三条地域にたくさんの人がまた来てくれて、でこの街を味わっていって、なんだろうな、工場見学とかもそうですけど、近くに弥彦山があったり、日本海の美味しい海鮮が食べれたり、美味しい新米がね、もうバシバシ今出てますから、新米を食べてもらったりとか、そういうふうにこうなんか本当に新潟を味わってくれたら嬉しいなっていうふうに思ってますね。
今なんか肌感って、自分の肌感でっていうふうにおっしゃってましたけど、なんか結構僕ら日本人ってそうやって肌感で物事を 見たり感じたりするじゃないですか。なんか戻りつつあるなっていうのを周りを見てると、あ、いいんだっていう中で自分でこうタガがね、外れ、いい意味で外れていくといいなと思うし、イベントもこの秋、まあもうそろそろ雪のシーズンですけど、結構増えてると、戻ってきてるかなと、飲食も含めてですけど。
そうですね、うん、まあ、本当に時代がすごいスピードで動いてるんで、はい、収録してから、まあ、4週にわたって、はい、皆様に聞いていただいてると思うんですけれども、1ヶ月の間にどういう変化が起きてるか、この収録してると僕らにもわからないっていうところで、
確かにそうですね、
話はさせてもらってるんですけど、僕の希望を言えばやっぱり勇気を持って、みんなで遊んでもらって楽しんでもらうのが一番いいかなと思いますね、
うん、なんかトライアングルに来る人たち、そういうの得意な人が多そうな気がしますけどね。
いやでも旅人、まあ、世界一周に行っていたみんな、コロナで全員帰国しましたから、今いるのは JICA とか、まあ、青年海外協力隊でエチオピアにいたりとかイギリスにいたりとかっていう友達がたまにその出してくれたりしてますけど、ほぼ世界中の知り合いの旅人、日本人は全帰国しましたね。
でもなんかこう県外からこう応援じゃないですけど、ちょっと顔見に来たよっつって、トライアングルの方に顔出してくれるなんて話も、
ね、そうですね、
インスタとか見てるとそんなやり取りも見れるので、
そういう意味ではやっぱり世界には出れなくなった旅人が日本中を引っかき回し、言い方が適切かどうか分からないですけど、
うん、
でもそうやってなんかこう楽しんでくれる人が県 と県の間をまたいで移動して、自分たちが知らないようなこととか知らない文化だったり楽しいことを教えてくれるのの、その間口になれたらいいなと思っていて、やっぱりゲストハウスってこれ建てた当初からは思ってるんですけど、あのゲストハウスがもしなかったら食べに来て日帰りで、まあ、夜ちょっとお酒飲んで帰るとおしまいなんですけど、ゲストハウスに泊まってもらうと、昼観光を楽しんで、うん、夜ご飯を食べて帰ってきて、まあ、うちのバーで飲んでくれたら本当にありがたいですし、うん、その後次の日の朝ご飯もう運が良かったら昼ご飯まで食べてくれて、うん、やっぱりあのいろんな、あのなんだろうな、交流の時間が増えるんで、そういう一翼をこう担えたらいいなっていうふうに思って、あのゲストハウスをなんとか、あの、うん、コロナウイルスの影響は大きかったですけどまた再開させていただいたんで、
うん、なんか本当泊まるだけとかそういう感じじゃないですもんね。あの何かこう人とのつながりがそこで生まれたりとか深まったりっていうのではちょっと他ではなかなか見当たらない、うん、新潟とかにあるのかな、どうなのかな。
新潟市の成さんとか結構有名で仲良くさせてもらっててとか、もう本当にちらほらちらほらいろいろできているし続けてらっしゃるんですけど、佐渡のパーチさんとか、
はい、
サウナ作ったりとか、
あ、はいはい、
はい、いろいろ本当にあるんですけど、やっぱりなんだろうな、そういうゲストハウスはその建物ゲストハウス単体じゃなくてやっぱ街がコンテンツなんで、
お、
はい、街の皆さんにも本当にぜひ頑張っていただいて、うん、あの先輩方、経営陣の先輩方、それからあの工場で働いている皆さん、なんかこう面白い人間がいっぱい来てるぞと、
うんうん、
いっぱいなんか移住してきてるぞと、うんうん、やっぱり今地方の時代になってきましたから、はい、おかげさまで僕きっかけで新潟に移住してくれた若者たちもう14人になったかな、
うん、すごいですね。
8月の末、まあ、9月ぐらいから移住してきてくれた25歳の若者がいるんですけど、東京の会社に就職してて、で仕事で、この燕三条地域に来ていて、で彼も下の名前亮太っていうんですけど、亮太もやっぱこの町に魅力を感じて、
うん、
東京にいてもいいけど出張でどうせ新潟に行くんだったら新潟に住んでもいいですか、社長に直談判して移住しちゃったんですよ
すごい。
で起業した人も9人ぐらいいて、うん、で起業もそんなに難しくないんだよっていう、もちろん責任が伴いますから簡単なことは言えないですけど、ぜひ皆さん自己責任で起業してください。
いや結構気軽にね特に宮町界隈今活気づいてますよね。
いやありがたいですね、うん、それももちろん本人起業家って言っていいのかね、そこまで大げさなものじゃないですけど、本人の情熱があって、うん、でその情熱が人にどんどん伝播していってつながっていって伝わっていって、日本で一番社長の多い人口比率に対してね社長の多い町って言われてる地域ですから、だからそこの先輩方経営者の方も応援してくださるんですよね、
うん、
でやっぱり経営者とも距離が近いんで、普通のサービス業で働いていらっしゃる方とか工場の方とかも頑張ってるねいいねっかって言ってくれるんですよ、
うんうんうんうん、
僕たちは本当にその お声掛けがですね背中を押していただいていて、うん、まだこの町にいたいと、まだこの町で頑張りたいと、
うん、
思っていて、でそれが今度また伝わってまた新たな人が外から入ってきてくれるっていう循環がこうできるといいなと思ってます、
ね、ああなるほどね。なんかどうですか、他市他県から来た人間として、しかも世界見てて見てきて50カ国ぐらいですかね見てきた中で、燕っていうあるいは三条っていうこのエリアって沼田さんから見たらどんな風に見えますかね。
僕はでも本当来るまで全然この町知らなかったんで、
はい、
だからなんだろうな、この町の魅力に本当にいろいろ気づいて勉強させてもらって、うん、三条獅子とか、はい、燕獅子とか吉田長子とかいろいろ見させてもらって、
分厚いの読んだんですか、
パラパラですかね、
パラパラ、はい、辞書みたいなやつですよね。
そうです、なんかね、そうです、なんか貝塚とか古墳とか書いて、そこはちょっと
飛ばしますけど、そっから始まってますからね、うん、
でもなんだろうな、歴史を勉強させてもらって、それを県外から来てくれた人に伝えると、こんなところがあったんだねって、海外にこんなに出てるの、輸出してるのすごいねって、あ、この製品もここで作ってるんだって、うん、あ、すごい街だねって言って、最終的には燕三条駅で新幹線乗る前にすみませんでしたって謝って帰る知りませんでしたって、もうその瞬間がもうゾクゾクするんですよね、うん、
観光大使みたいですね、やってる仕事がね、
勝手に観光大使で、
いやいいと思います、いいと思います実際に移住者も増やしてるわけだし、
あ、頑張ってます、
うん、
でも皆さんのおかげですけどね、それも、うん、だからそういう人たちがまた元気に動いてくれて、うん、この町に来てくれて、そしてトライアングルでテキーラを飲んでいただけたら、
あ、いいですね夜遅くまで 記憶なくすまで付き合ってくれそうですもんね。
あ、全然僕も記憶なくなりますけど。でも、まあ、お酒っていうことじゃなくて、うん、そのお酒を飲んでやっぱコミュニケーションを円滑にしてもらいたいんで、なんだろうな、そういう意味ではツールとして、うん、ゲストハウスもそれからテキーラもお酒も使ってもらえたら一番嬉しいかなと、
うん、僕もなんか泊まってみたくなりましたね。なんか
ぜひぜひ。
なかなかツバメで飲むってことがないので、ツバメで飲んじゃったら車で運転できないので、うん、そうするとなかなかツバメから電車乗り継いで見つけに帰るのもちょっとなーなんて思った時に、あ、トライアングルがあるじゃないかって
今一泊ドミトリで5500円なんですけど、うん、はい、それが県民割とか、県民割切り替わって全国旅行支援になったのかな、うん、でそれ使うともうね、ほぼ無料で泊まれるみたいな制度をねやってくださってるんで、それを利用してぜひ来ていただけたらありがたいなと。
ちなみにじゃあトライアングルどんなとこか見てみたいなと思った時には、SNS が一番情報仕入れやすいですかね、うん、どういうふうに調べたら。
そうですね、インスタグラム、それからフェイスブック、うん、あとホームページとかもあったりするんで、はい、ホームページの方は今もうこれが放送される頃には切り替わってるかな。
あ、そうですか。
また改修かけたりとかしてて、ゲストハウスからシェアハウスに変えて、シェアハウスからゲストハウスに変えて、
ね、
バーからカフェに、カフェからバーにみたいな、いろんなことやってるんで、はい、ちょっとホームページ追いついてないんですけど、インスタグラムで情報を取っていただけるのが一番いいかなと。ゲストハウス、うん、トライアングルで検索してもらうと、多分カタカナでも出ると思うんですけど、
詳細はそこで普通にメッセージ送っても大丈夫ですか、ね、
はい、DM でダイレクトメッセージで、はい、送っていただければ、中にいる人は沼っちただ一人なんで。
あ、今実際には沼田さんの他にはアルバイトのさんとかはいらっしゃらないですか。
今はね、一人でやらせてもらってるんで、うんうん、移住してきてくれたスタッフのみんなも全員、ほぼ全員開業して。
ああ、そっかそっか。
そうなんです。自分のお店を持ってシークスコーヒーとかテッテとか写真でプロカメラマンやったりとか、町の人に来ていただいて生活できるようになって、うん、本当にありがたいことです、
ね、トライアングルに行けば、じゃあ本当第一期そのトライアングルオールスターズがその宮町商店街で会えるわけですよね。
紹介しちゃいます。
そうですね、ありがとうございます。じゃあ本当に最後の最後になりましたが、今後の夢とか展望みたいなものがあれば教えてください。
やっぱり初志貫徹じゃないですけど、はい、僕やっぱやりたいことがあって、好きな時に好きな場所で好きな人と飲むっていうことが一番自分のやりたいことなんですよ。
今できてるんじゃないですか。できてないですか。まだ 100% ではないですか。
まだまだ未熟なんで、うん、やっぱりその自分が会いたい時に会えるぐらいのきちっと経営をして、
ああ、そうか。
でそれから外から自分が行かなくても来てもらえるような店に整えて、でやっぱりゲストハウスのコンテンツは町なんで、町の皆さんに本当にお世話になって、このコロナ禍でも支えてくださった企業の皆さん、それから経営者の皆さんに今度は恩返しをさせていただきたいなと思っていて、なんでまだまだもっともっと力をつけて、もっともっとちゃんときちっと儲けが出るように会社も経営していって、そしてこの町にそれを還元させていただければなと思っております。
いや、今回の放送聞いて、まあ、4回かなり長丁場で話を伺いましたけど、来ていただいて、だいぶこのラジオを聞いた人たちもかなり熱いものを感じたと思います。
ありがとうございます。
僕も感じました。
あ、嬉しいです、
はい、今度遊びに行かせてください。
ぜひぜひ。
はい、ありがとうございました。4回にわたってゲストに来ていただきました、株式会社トライアングル代表取締役沼田守さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。